おはようございます。チルニーです。
今日も暑いですね。でももう秋に向かうんだろうと思いたいですね。
と今夏休みの宿題を必死にやっている娘がたまに質問とかしに来るんですけど、まあ、私数学わかんないんで英語、主に英語なんですけどね。英語、大学受験、要は今勉強してる英語っていうのが受験英語、いわゆる受験英語的な問題なんですよね。で、うちの娘はゆとり世代、まあ、最後のゆとり世代だったので、まあ、切り替わりのちょうどタイミングか。なので中学校の英語の内容というのがすごく簡単だったんですよね。で、高校に入って1学期は本来私たちの世代であれば中学でそれやったよねっていうことを集中的になんかやらされてまして、で、まあ、やっと夏休み前ぐらいから高校レベルの英語に入ったかなというところだったんですけどね。で、私のあまり昔で私と比較するのはちょっとおこがましいんですけども、いわゆる受験英語を一生懸命やってないです。確か、まあ落ちるわけだよな。で、それから先は映画だったり洋楽だったり、文法にしてもそんなにこうガチガチに、じゃあこれは何を指しているかとかね、この使い方はどうだこうだとか、そんなうんちくで覚えた英語じゃないので説明できないんですよ。聞かれてもそんなこと言われたってそれはもう熟語だからっていう、そういうふうに言うものだからっていうふうにしか話せないので、娘としてはギャフンなわけですよ。納得いかないみたいなね、言語が納得いくいかないの問題じゃないぞとか思うんですけど、まあ難しいな。でも私の英語では多分大学には受からないけど、最近結構なんか耳が慣れてきたので洋楽とか聞いててもなんかスルスルっと歌詞が聞こえてくるようになってきてて、まあ、ひたすら聞いておくもんだなと。で、そういう時っていちいちこう単語一つ一つを訳して頭の中に入れてないですよね。そのままこう英語として捉えているので、これはじゃあこのサッチは昨日聞かれたサッチがね、そんなにっていうのがそのようななのか程度なのか、なんかそんな話を聞かれたんだけど、そんなこと言われたって分かんないし、サッチはなんとかせんぎっていうのはもう決まり文句だからって言っても納得しないんですね、彼女はね。もうめんどくさくて説明するのが嫌になっちゃいましたよ。説明以前の問題それはその辞書を引いてって言ってもタッチで引くとその2つ出てきて、それはどういう使い方みたいなのが辞書に書いてあるんですけど、あんなこと考えてないし考えなくちゃいけないのかな。でも考えませんよね。サッチはワンダフルスイングとかサッチはチャイブスイングとか、そんなのってもう決まり文句じゃないですか。そのサッチはどのような目的なのかとか言われても、はって何を言っているんだこの人はって私は思っちゃうんですけど、それが問題に出るっていうのもなんだかよくわかんないな。なんかもしかしてうちの娘は結構理系なんですね。その理屈で納得したい、私なんかは感覚でいいんじゃないみたいななんかそういうタイプのようですね。 まあ納得、理屈じゃないと納得しないもんもあるけど、言語ってそんなんじゃないと思いませんね。え、まあそれでもね、なんかこうやっぱり中学で使い切ってなかった脳細胞をのシナプスがどんどんつながっていってる様子を見るのは面白いですよ。記憶するまだキャパシティもいっぱいあるしね、中学で使ってなかったからもったいない。よくまあそれだけ暗記するなというぐらい暗記してますし、うん、暗証あんなことやれって言われても私はできないな。だからまあ頑張ってくれよっていう、頑張れよ自分が頑張りたいならっていう感じです。まあ、 あの10代の時に脳は一生懸命使っておけばね、あとは意思していくだけですから、あの引き出しはたくさん使って開けてみた方がいいなと、こっそり扉の影から見て思っています。まあ、彼女にできることと私にできることは違うので、まあそれに彼女にはまだこれから未来がありますから、可能性がたくさんありますもんね。もう私なんて大したことできるようにならないと思うけど、でも新しいことを覚えるっていうのは楽しいね。そもそも英語が好きになったのって中学校の時に五代語が好きになったことからかな。英語の歌詞だったので、それをなんか一生懸命自分なりに訳してみたりとか、あとその言い回しでどうしても分かんないと先生に聞きに行ったら、先生には確かこれはあの教科書的な英語じゃないからとか言われた覚えがそういえばあるな。それで高校行ってからはもう洋楽一辺倒で、あとね、あの私中学じゃない、高校の時に英語の先生にたぶらかされてあの英語のスピーチコンテストに出たことがあります。その時は自分で原稿を書いて、それから英語に訳したんだな、日本語でまず書いて英語に訳して、でそれを先生に見てもらって、先生からその先生の知り合いのアメリカ人の方に見てもらって、でその原稿ができて、それを覚えて、でそこから今度その自分で練習してって、で本番前に何回かそのアメリカ人の先生に見てもらって、で大会に出たんだな、出たんですよ。で結果2位だったんですけど、1位になったのが中国人の方だったんですね。なんかちょっとずるいよみたいな気がしますけど、私は確か3年で出たんですけど、2年の時に同じクラスの子がやっぱりそのスピーチコンテストに出て、彼女は優勝したんですよ。私の時はその中国の、だって中国って文法も英語に近いじゃないですか、ずるいよね悔しいと思いましたけど、まあそんなことも今ふと思い出しました。私 iPhone の言語設定を英語にしてるんですよ。あの携帯普通のガラケーを使ってた時もそうしてたんですけど、慣れるとなんてことないですよね。なんとなく、なんでかって言われてもなんか綺麗だからなんですけど、あとはこう常に接していることで英語になれるかなっていう、そもそもの最初のスタートだったんですけど、もう慣れてしまうと日本語にした時の違和感がものすごくて、ソフトバンクに 行った時はそこのお姉さんに初めて見ました私とか言われたんですけど、そうですかなんて言ったりしてたんですけどね。うん、慣れるとなんてことないですよ。あのちょっと英語を勉強したいなと思ってる人はやってみるといいと思うよ。まあ英語好きって言ってもそうそう使う機会がないので聞いたり読んだりする程度です。大したことありません。でも続けていればそれなりに維持できるもんだなと思う今日この頃です。
というわけでシルニーでした。では。